今日の、引用の箇所はですね、第一コリントの9章の24節から27節です。第一コリントの9章の24節から27節、302ページになります。はい、読します。競技場で走る人たちは、皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですから、あなた方も賞を受けられるように走りなさい。また、討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから、私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしていません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないためです。それでは兄弟お願いします。
主イエス様のものになることこそが最も大切です。主のものとなることとは、救い主を知ることによってのみ得られるのです。救いを求めようとしなければ決して救われません。求めよう、そうすれば与えられると約束されているからです。だから主は、いろいろな悩みを、苦しみを、問題を与えてくださいます。主を受けた人々とは、救われていてもまたいろいろなことで悩みます。必要からです。多くの人々は悩むと一体どうしてなのでしょうか。一番悩んでいるのは私と確信している人々は数えられないほど言います。けども、それはもちろん嘘です。人間は悩むものです。けども、悩むこととは偶然でもないし、運命でもないし、天罰でもありません。ですから、一時的な問題が解決されれば救われると考える人は考えられないほど多いなのではないでしょうか。主人だけが変われば、子供はね、また聞き耳を持つになれば、自分の病気は癒されれば救われると考えてますけど、誠の主なる神は人間の、こういうちっぽけな問題を解決するよりも、問題と悩みを、苦しみを、病気を与えてくださいます。根本問題を解決するため、根本問題の解決とは、もちろん救いの神を知ることです。3000年前にダビデはこの救いの神を知るようになりましたから、次のように言ったのです。主は私の力であり、褒め歌である。主は私の救いとなられた。主と救いとは別々ではない、一つなんです。主は私に救いを与えたとダビデは言わなかったのです。主は私の救いそのものとなった。イサヤも、神は私の救い、私は信頼して恐ることはない、主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。そして前にも引用したマリアの告白も素晴らしい告白であります。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び称えます。主は 私の救い主と言える人こそが幸せなのではないでしょうか。主を知ることによって初めて私たちはこの地中において本当に満たされた生活を送ることができます。まあ満たされた人生を送るためには永遠の命、主との平和、罪の許し、従ってイエス様が私をも心配してくださり、導いてくださり、そして守っていてくださるという確信を得ることを意味しているのです。そして死んでから永遠にイエス様と一緒になるという確信こそが最高の宝物なのではないでしょうか。いつまでもイエス様と一緒になるという事実について考えると、今の現在の持っている苦しみだって小さなものになるなのではないでしょうか。すべてこの世のものは過ぎゆく儚いものです。ただ永遠なるものだけがいつまでも存続するので、そのために永遠なるものを目指して私たちも一生懸命にならなければならない。まあ、これこそが新約聖書の手紙を書いた人たちの切なる願いであり、また祈りだったのであります。したがって私たちはこのような信仰の戦いをするときには、私たちが持っているエネルギーを全部出し切って主のために生きなければならない。では一体私たちの目印となるものは何であるべきなのでしょうか。前に話したようにイエス様の御言葉である聖書を愛し、それから信ずる者の主のある交わりを求め、また感謝を持って祈りと願いとを捧げることを挙げることができるのです。また悪いと分かっている物事や人々から離れることも主イエス様の勝利の現れであると聖書ははっきり言っているのです。すべての主のものとなった兄弟姉妹の持っている使命とは、まさにイエス様ご自身の証しすることに他なりません。イエス様が私たちの中で大きくなればなるほど、私たちも真剣にイエス様を証しせざるを得なくなります。つまり私たちが外に向かって証しをするということは、すべて主との関係にかかっています。私たちが御霊によって満たされれば満たされるほど、救われている事実を感謝と喜びを一人でも多くの人々に告げ知らせたいという気持ちが強まってきます。私たち一人一人がイエス様は私たちにとっていかなる意味を持っているかを明らかにしなければならない。イエス様のものとなった兄弟姉妹にとって証しをするということは誰にでもできることです。そして証しをするということはどこでもできることです。イエス様を紹介してから、それからすぐ手を引いて、今度イエス様あなたの番です、よろしく、この態度を取れば主は必ず恵んでくださいます。まあ、言葉や行いでもって証しをするということは、その人の関係はいいとか悪いとかいうこととは全く関係がありません。主イエス様が我々の心の目を開いてくださることができれば、私たちはその時こそ感謝と喜びを持って大胆にイエス様を証しすることができます。けど証しをするということは常に戦いと結びついています。この戦いとは、まあ一つの競争であると、前に一緒に学んだことがあります。私たちの目前にある主の目標を目指している、すなわち私たちはキリスト イエスにおいて召してくださる神の召会をと務めるとパウロは言ったのです。ピリピ書の3章の14節ですけども、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄華の得るために目標を目指して一心に走っているのです。目標だけ目指すといろんな問題は小さくなります。コロサイにいる人々にこのパウロは励ましたのです。三章の一節二節、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを認めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。そうすると元気になります。そうしないとすぐ精神的に疲れ果ててしまいます。まあ、パウロはその競争についていただけではなく、この間見ましたように検討についてもいろいろなことを言ったのであります。まあ、ギリシャ時代の競技の主な種目の2番目とは、まあ、検討、まあ、ボクシングでした。これは最も激しい競技の一つだったのです。まあ、これはボクサーが互いに打ち合い、特に顔を打つことを、まあ、目的とするところにあったのです。まあ、決定的なパンチは目の下を打つことであり、まあ、それは今日のノックアウトと呼ばれているようなものだったのです。パウロはその表現を使っているのです。今読んでもらいました箇所の中に出てくるのですね。コリント第一の手紙の9章。26節、27節、もう一回お読みいたします。まあ、パウロの個人的な告白です。私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。苦痛ような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないためです。まあ、ここで自分の体を打ち叩いて復讐させるとは、自分自身の体に、まあ、パンチを与え、特に目の下にパンチを与えることによって自分自身の体を完全にノックアウトさせることを意味しています。すなわちこれは、まあ、次のようなことを意味しています。信ずる者は自分の命を少しも欲しいとは思わないことです。すなわち、もしも自分中心の考え方、自分だけの願い、また楽な生活を送ることを求めることが自分にとって勝利の戦いを勝ち取るために妨げとなるならば、それらのものをはっきりと否定しなければならない。私たちは霊を汚すあらゆるものから目をそらすべきです。またすべての、まあ、悪口などに対しては耳を塞ぐべきです。ヤコブ書の中で次のように書かれています。新約聖書の411ページになりますが、7節です。どのような種類の獣も、鳥も、羽をものも、海の生き物も、人類によって生せられるし、すでに生せられています。しかし、舌を制御することは誰にもできません。それは少しもちっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。施設、賛美との声が同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。ギリシャ時代の第三の競技種目はレスリング、すなわち、まあ、日本の相撲のようなものでありました。この種目は、まあ、二人は互いに取り組み合って相手を倒し、地面に体をつけることによって勝敗を決めたのです。まあ、パウロはエペソ書の6章12節でこの戦いについて述べていますが、 それは利用者が非常に接近して手づかみで戦うほどの平戦、あるいは肉薄の戦いを意味するのです。6章中2節ですね、348ページ。私たち、まあ、信ずる者の、まあ、戦い格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また手にいる諸々の悪霊に対するものです。決して目に見える世界に対して、人間に対して、もちろん兄弟姉妹に対しての戦いではない、悪霊に対するものです。まあ、パウロは私たちの敵を無視することは許されないということを知っていたのです。闇の力に対して真剣に取り込もうとしない者は悪魔の奴隷となり、